ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
今日もですね、前回に引き続き中小企業の海外展開みたいなところのお話をしていきたいなというふうに思います。久しくね、この中小企業の海外展開の話はしてこなかったんで、ちょっといい機会なんでやっていきたいなというふうに思います。で、今日のお話はその海外展開失敗に陥るパターンの中小企業ってどういうパターンなんですかというところをお話をしていきたいなというふうに思っていて、3つぐらいのパターンがあって、で、うちの会社スパイダーイニシアティブはですね、今8割が大企業で2割が中小企業なんですけど、実は中小企業の支援というのは積極的にやっていて、で2000年ぐらいからずっと積極的にやっていて、行政機関のとか金融機関のですね、中小企業支援みたいな、そういうセミナーには呼ばれれば積極的に参加をしてるし、我々なりにできることはやってきたという、そんな背景があって、いろんな中小企業の社長にも会ってるし、中小企業見てきてますと。で、その中でやっぱり我々がそのご支援している2割の中小企業って相当に吟味をしていて、失敗に陥るパターンの中小企業はもうご支援してもやっぱお互い不幸になるので、どれだけそういう中小企業に、を避けていけるかと、そうじゃない成功するパターンの中小企業とお仕事をご一緒できるかということは、やっぱり支援する側も選択をしていかないといけない。でそんな中で、選んだ中小企業は2割なんですけど、実際にやっぱり当初は苦労もしたし、で今となっては区単位の成果が出ていて、皆さんご満足いただいているという状況の中で、私なりにそのこういう会社はやっぱり失敗しちゃうよねと、こういう会社は成功するよねという中で、今日はその失敗パターン、3つの失敗パターンに陥る中小企業をご紹介したいなというふうに思っています。で、まず一つ目がね、突進パターンというふうに僕呼んでるんですけど、そのいわゆる海外展開をする際に、もう社長がワンマン、もう俺全部分かってるから、何でも分かってると、ここまでやってきたしと、国内でも全部分かってるんだと、で海外も何回も行ったことあるしと、もう全然行けちゃうからっていうね、いやそういうレベルじゃないですよ社長って言ってもですね、もう思い込んでますから、できるっていうふうにね。なんでそのリスクとかその難題課題の想定がそもそもできてないんですよね。でむしろ本人はできてるつもりなので、その社長がそういうケースであるっていうこともあるし、その会社全体としてそうだと、そもそもそのどういう課題がそこにはあって、どんな難題があるかっていうことが想像すらできないですから、言うと一回転んでもらわないと、転んで擦り傷でもしてもらわないとわからないですよね。でこういうケースの会社は結構たくさん会いました。で大体中小企業の場合はもう社長が勢いある社長で、国内でも成果出してきてて、でドーンともう行くと、で、話は基本的には聞かないと、で、転んで擦り傷負って、いやー言ってた通りだったと言ってきてくれるか、擦り傷負ったんだけども、クソっつってまた行くかみたいな、また人の話聞かずに行くかみたいな、2パターンぐらいあって、で、ある意味この突進力っていうのはすごく重要なんですけど、その緻密な突進力みたいなのがすごく必要で、そのなんかやたらめったらうわーって突進ではなくてですね、やっぱりどこにこの地雷があって、どこに敵がいてみたいなことは全部分かった上で、こう突進をしていくっていうことはすごく重要で、その突進しまくるっていう、そういうのはやっぱり多かったかなというふうに思います。で2つ目はね、他人事パターン みたいな会社も結構多くて、うちの商品すごくいいんですと、海外でもきっと売れるはずですと、ぜひ売ってくださいと、お金は払えないんですと、でも売れたら払いますみたいなですね、そんなの誰がやるんですかみたいな、そういう会社は結構多かったですね。自分でリスク取れないのに、誰があなたの会社の商品を海外でわざわざ広めるんですかと、そのためにどれだけのお金と労力と時間がかかると思ってるんですかみたいな、そういうケースは結構あって、とにかく誰かが自分たちの商品を取り扱ってうまくいってくれるんじゃないかみたいなね。でこういうのって、まあ経済産業省とか東京とかですね、この中小企業支援みたいので、こう予算組んでお金つけてやるんですけど、そういうところにこう参加してきても、その自分たちは中小企業なんだから行政機関が支援してくれて当たり前みたいなね、そういうスタンスの会社は結構ありましたけども、何言ってんのと、税金使ってなんであんたたちを支援しなきゃいけないのよというふうに何度も思ったことありましたけどもね、経済産業省の人も東京都の人もね、辛抱強くそんなことは一切言わずあれしてましたけど、僕は講師で呼ばれて、そういうなんか中小企業なんだから支援されて当たり前的発言をされてた企業も結構いて、もうそういう企業は大体この20年見てきましたけども消えていきましたよね。難しかったでしょうね、やっぱり今海外展開なんかできてないですから、まあせいぜい生産工場を作って、まあでもそれもなかなか意味がなくなって撤退して終わったみたいなですね、そういうケースが多くて、海外市場に、アジア市場に販売するみたいなところはやっぱり皆無な状態になっているので、もう他人事じゃなくて自分事でどれだけできるかみたいな話なので、その全部自分で考えてっていう、でそこが自分一人で足りないところを外部に補ってもらうっていうことはすごく重要なので、他人事パターンの会社は大体難しかったなという。で支援会社もやっぱり近寄らないですよね、そういう会社にはね。お金はないけどやってください、やったらなんか出しますからみたいな、いやだったら OEM で自分たちがメーカーになって売るわいっていうね、なんかそういう話になっちゃうので、そういうのはまあダメでした。でも実際こういう会社いっぱいいるので、そういうのもダメと。あとその性善説のパターンっていうのも一つ失敗のパターンで、そのいわゆる戦略ロジックよりもですね、その出会いと直感と感覚でこう全部決めていくみたいなですね。なのでその例えばそのディストリビューターさん決める時も、なんか、どっかに紹介されて、そこの社長が日本通で日本にも何回来たことあって日本語がちょっとできるなんて言ったら、もう意気投合、あなたしかいませんみたいなですね。でこれってその出会いとか直感感性みたいなものも本当にこれは重要なんだけども、やっぱりそれって確率論で言うと万に一つなんですよね。でほとんどの場合やっぱりもっといい相手が別にいたりとかっていうことがあるので、そのビジネスって確率をどれだけ高められるかっていうことは僕すごく重要だなと思っていて、で、日本だとそんなことしないわけですよね。で仮に確率でやってもですね、まあまあこの出会いって、ある程度確率の高いところの出会いだよねっていうことがなんとなく分かってるから、あとは感性でやっちゃってもね、その直感でやっちゃってもこう良かったりするケースがあるんだけども、アジア新興国市場に行くと全くその辺の状況が分からないまま 100% 直感ですみたいなところって、これ当たんないですよね、やっぱ確率が高まんないですよね。だから日本の直感とアジアっていう全く知らない市場に出た時の直感って実は同じ直感なんだけども、確率的にはもう圧倒的にアジアの直感の方が低いっていうことになるので、やっぱりある程度ロジックを固めて戦略的に、ある程度のところまで持っていった上で最後は直感って、これはもう全然いいと思うんですけど、最初から全て直感ですみたいな、そういうのはやっぱり失敗してきてるなというふうに思います。でこれ3つのパターン紹介しましたけども、どれか3つのうちの1つというよりかはね、大体こうそのミックスされてるんですよね、どれもに当てはまっちゃってるっていうケースがあるので、やっぱなかなかそれでは、まあ、うまくいかないなというふうに思います。 はい、ちょっとだいぶ時間がね、長引いちゃったんで今日これぐらいにしたいと思います。また次回ね、中小企業の話したいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、それではまた皆さん、次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。